まっこと人物辞典
第493ページです。
今日は美術家絵本作家の中辻悦子さんです。中辻さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
中辻悦子さんといえばね、今日もご紹介させていただきましたホールズ&ギャラリーズで、
BB プラザ美術館で今展覧会をね、
展覧会をされている作家さん、はい、美術家さんですけれども、あれ、先生とは昔からお知り合いですか？
25年ぐらい前です。
そうですね、もう随分、地元同じところに、
ね、宝塚に。
まだね、私あの時宝塚住んでない時なんです。
あ、25年前、
うん、でね、神戸市に住んどったんですけども、宝塚市役所と、当時の宝塚市文化振興財団が、宝塚の文化の活性化のためにどうしたらええかいう委員会を作ったよね。
そうでしたね。
その会議で、お会いしたんです。
財団 の理事長もねされて、長い間、理事長さんでいらしたから、
中辻さんもその
財団の委員の一人 で私もその委員で。
中辻さんあれですね、宝塚市大使でもいらっしゃるということで、
あ、まだおそう同じ
同じ大使仲間でいらっしゃるということですね、
は
い、
そうですね、
ずっと宝塚にお住まいなんですか？
私は大阪府の生まれです。
大阪の、
ご出身はどちらですか？
高石、仙北郡、昔 の今の高石市です。
はい、でお生まれになって、で、今その絵を描くお仕事をずっとされてますけど、
いつ頃から？
そうですね、高校時代に、美術部に入ったっていうのが、一番最初ですね。
そしたらクラブ活動からですか？
そうですね、
その前からこう絵を描くのが好きな子供だったとかいうわけ、
よくねそういうこと聞かれるんだけど、自分ではねそんなになんか好きだったっていう意識はないんですけれども、ただ小学校ぐらいの時に父がね、描いた絵を変額にしてね、ちょっと家のところ の、柱のカモイの上に、私の絵を描けてくれたんですね。そういうのはとっても嬉しくて、自分の中に残ってますね。
高校はどちらです
か？高校は府立三国ヶ丘高校。
堺
です。だから小学校3年生ぐらいの終戦のちょっと前にね、疎開で父のも実家に、堺の田舎の方に、
高石から堺
へ、引っ越しました。
中辻さん今おいくつでいらっしゃるんですか？失礼です
が、85歳、間もなく86歳になります。
見えへんでしょ。
見えへんごめんなさい、先生と同じぐらいかと
思う。私いつもそんな思うんですよ。
そうですか、どちらにもごめんなさい、失礼ですけれども、
本当に、私も元気ですけど、中辻さん絶対元気やと思う。
もうね、年を隠しても仕方ないような年になってしまいましたから。
やっぱりこの活力っていうのは絵を描くことなんですか？その作品作りになるんですか？
一番のエネルギー源は何です？
健康ね、今のところ健康だということでしょうね、これやっぱりちょっと支障をきたすと、やっぱりそういうなんていう気持ちがなくな、
健康の源というか、
源は何もないです、普通にただ生活してるだけで。
やっぱりね、お好きなことをずっと、もうそら、言うたら悪いけど、趣味か仕事か分からん生き方でしょ、私もそれ、やっぱりね元気
それをもう何のこう気合もなく普通に過ごしてはるから、それがまた余計にいいんでしょうね。
そうですね、そんなになんていうのかな、作家だっていう気負いもないし、もともとね、夫が元永さだまさなんですけれども、ずっと制作してたんでね、その隙間を縫って、私はひたすら自分の仕事を続けていたということが、今につながってると思うんですけどね。
そのお仕事は結局高校卒業されて、阪神電鉄に勤められたんですか？
そうですね、阪神電鉄の百貨店部って、昔はね、百貨店がまだ独立する前で、阪神マートって言った時代なんですね、地下だけしかなくって、それで百貨店が独立して、それで宣伝課の方の仕事をするようになったので、それからですね、
デザインというか絵を描かれて、そうですね、
広告デザインの仕事をやっていたので、
だからもう本当にその高校のクラブ活動からお仕事の中で宣伝広告のデザインを描かれて、それでその 出会われた旦那さんが美術作家やったから、うん、はい、同じように活動されてみたいなことですかね。
そうですね。
その旦那さんとはどういうふうな出会いがあったんですか。
あ、それは私も聞いてみたかった
ね。その美術作家さん、
特にね、なんか特別な出会いではなくって、はい、まあ、私があのやっぱり、ね、まあ、ここにはちょっと書いてないんだけど、高校3年生の時父が亡くなってね、ちょっと進学できなくなったんですね、はい、それで、まあ、すぐ就職してしまったもんですからね、はいはい、やっぱりちょっとね、やっぱりさ、なんか絵を続けたいという気持ちがすごくあって、それでいろいろなところを探してるうちに、西の上にある美術教室、うん、あの駅の阪神電車の駅のすぐ近くの労働会館ですか、すぐ北側にあるところなんですけど、はいはい、そこでなんか教室があるっていうのを聞きましてね、うん、
はい、
でその頃、まあ、あの阪神館で活躍されてた津田川一さんとか、あ、はい、あの須田国太さんがね、はいはい、教えてらしたんです。でその教室に行った時にいたのが元永さんだった。
いや、元永さんはそこで何してられました。
いや、やっぱり同じように習ったっていうかね、もう具体に入っていたのに、うん、
はい、
なんかその教室でクロッキーのデッサンを、クロッキーデッサンじゃなくてクロッキーをね、はいはい、やってましたね。
へー、だから何でか
な
と、
うん、まあ医学から出てきて、それでやっぱり彼もいろんなところで研究者でやってたどり着いたのがそこだって、その続きでずっとやってたんじゃないかと思うんですけどね。
その美術教室はもう今はないんですか。
あ、もうないですね、うん、
へー、
そこで出会われて、でまあ結婚にまで至って、
まあ、結婚はね、あの結婚式って未だにしてないんですよ。
そうなんですか。
今で言う同棲生活、それが早かったっていうだけで、まあ、なんかあの家からはすごく叱られましたけれどもね。
まあすごい最先端を言ってましたね。
そうなんですよ、だんだん帰らなくなった。
もうなし崩し的
なし崩しによくあるパターンのような気も、
ね、今だとねそんなに不思議でもないですけどね。
元永さんと年齢的にはどのぐらい違われたんですか。
あ、15歳違います
。15歳。
あ、え、そうか、そんなに。
そうなんです。だからあのね、あの父がいないし母だけだったんですごく心配しましてね。
え、その当時その元永さんは、その旦那さんになる方は、美術作家としてはこう活躍されてたて。
そうですね、まあ、具体に入って、うん、まあ、具体がなんかあの展覧会も多いですし、
うん、はい、
ただね作品が売れたりとかそういうことはなかなかないんで、
うん、
あのまあ、大変でしたけどね。
それは、うん、あのお母様も心配されますよね。
そうですよ ね、 そういうのはね、うん、苦労するよって言われましたけど。
でもやっぱりなんかそういうご家庭やと、こう美術が生活の中に根付いてるというか、どういう生活なんやろう
と。お家の中で どんなんですよ、制作と日常の生活との関係、
うん、だから私はもう本当に何も持たずに家を飛び出してきたみたいな感じですし、はい、彼もなんか伊賀から出てきて、そんなになんていうの、あの家財道具とか書体道具っていうのは持っていなかったんで、宝塚で2人で住むようになったのは2階狩りから始まったんですよね、
うん、
だからあの何もなくて畳の上にお茶碗と箸置いて生活したっていう、そういうところから、
着台もなく。
そうなんです。だからいつもなんか何もなくなっても元々だなっていう気持ちがねずっとありましたけどね。
あ、そうか、そこからスタートやから、うん、もうあれ経験してるしっていうところはあったんです、
う
ん、
そうですね。
まあ、一番お二人で生活し始められたのも宝塚ですか。
そうなんです、
うん、それからもうずっと宝塚です、
ね、うん、だからもう60年以上になりますか ね、
う
ね、
う
ん、宝塚の中でこうちょっとお引越しをし
ようかな。宝塚では何回ぐらいしてるんだろう、4回4回ぐらいしてるかな、 4,5 回してますね。
うん、それで結局あのご一緒になられて、まあ、旦那さんの創作の脇で創作をして、うん、ということですけども、うん、初めて個展をされたのは東京ですか。
そうですね、あの、はい、ちょうど、まあ、あの私がねやっぱり制作しようと思っても、まあ、うん、彼が、ね、まあ、そういう狭いところ借りて生活してるもんですから、
はい、
なんか家中は彼の作品ばっかりでね。
あ、うん、あ、そうなんですね、やっぱり、はい、物で溢れてる、絵で溢れてる、うん、
で、まあ、自分の制作する場所がないので、うん、まあ、住みかけた頃はね、あの、まあ、これにあるこの黄色い作品ですね、
はい、
これはあの やっぱり昔の平面の作品なんですけれども、
1962年の作品ですね。
でだんだんなんかもう私の作る場所がなくなって、うん、それでまあそうこうしてるうちにまあちょっと子供ができたんでね、うん、でなんとなくやっぱり創作意欲っていうのは自分にもあるから何か作りたいっていう意欲があって、はい、でもちょっと人の形でもないね、なんかもうぬいぐるみのようなものにちょっと目をつけたようなものを作って、
うんうんうん、
でそれをまあ子供のベッドの上からぶら下げたんですね。
今でいうこう、
うん、だから、ね、まあ子供のために作ったというよりも、
うん、
私が自分自身のために作ったんじゃないかと思うんですけれども、
うんうん、
それをなんかこう揺れると子供がね、なんかすごく
目で折ったりしますね。
そうそうそう、喜ぶんで、
うん、
あこれはなんかハッと気がついて、うん、あまだ天井にね自分の場所がある
って。あそうか、もう部屋の中、床の辺はもうダメだけれども
空間がまだ残って
る。本永さんの舞台美術の作品というのもかなりこう立体的にバーッと
折る、まあまあね、
大きな作品なんですよね。
大きいものがやっぱ多いんですか。
そうなんです。
それから天井からの、
そうなんです。それでいろいろぶら下げていた時にちょうど東京画廊 の、 あの山本さんがね、本永さんの展覧会の打ち合わせに来られて、
はい、
それをご覧になってね、これ面白いじゃないの、うちで展覧会しようよっていう、うん、お話をいただいてね。だからそれがまあきっかけで、そこで見出してもらえなかったら、なんかそれが続けられたかどうかっていうのは分からないですね。
なるほど。もうただあの娘さんのために、自分のためになんとなく作ってた、
生み出し趣味で終わってしまったかもしれないしね。
それがあのこの年譜を拝見してますと26歳ですか、25歳から
5歳、いや26歳です ね、 あの5歳ぐらいの時にあの来られたんでね、うん、それから作品を作って、その時は900小さいものも混ぜて900点ぐらい作って、
それがまたすごい。
で、まあ、今みたいになんていうかね、インスタレーションっていう言葉もなかったし、うん、そういう展示をされる方もあんまりなかったんで、
うん、
まあ、あの最初の展覧会だったけれども、すごく、まあ、マスコミとかあの雑誌とかいろんなものが取り上げてくれてね、
はい、
それでなんかなんていうかこの道に踏み出せたというか。
うん、
あのインスタレーションってよく聞くんですけど、はい、分かりやすく言うと何になる、
まあ、その空間にやっぱり作品を、うん、設置するっていうことですね。だからあのただこう壁面に絵をかけてっていうんじゃなくて、
うん、
空間全体を使って、
はい、あ、うん、もういわゆる美術家のような感じの
絵
はなく、
あの空間も使って設置するっていう、
はあはあ、ちょっと宙に浮かせてみたりとか、
そうですね、
地面に置いてみたりとか、
うん、置いてみたりとかね。最近はもうあの多いです、ほとんどの作家ね、若い作家の方もみんなそういう発表の仕方されますけれども、当時はまだね、あの油絵を
壁にかけるという感じで、うん、
美術館の、うんうん、もうそれだけではなくていろんなこう表現の見せ方がある。
でもそれはものすごい人生の転機ですね。
そうですよ、それはもう本当にね、私はあの本当感謝してるんですよ。そういうチャンスがなければね、
うん、
多分どうなってたんだろうっていう気はしますね。
いや、やっぱり人間みんなそうですよ。みんな同じようにチャンスがあんねんけど、その、うん、それが捕まえれるかどうかいうことが大きいと思う、
ね、そうですね。なんかこうきっかけがあって、
うん、
何を選択して生きていくかっていうことで決まっていくんじゃないかしら ね、
う
ん
う
ん、
ね、チャンスの神様は前髪しかないとかよく言いますけれども、うんうん、それを逃すともうないよっていうね、
うん、そうですね。
それでその直後に、まあ、本永さんがアメリカに行かれるんですか。
う
ん、
そうですね。それからちょっとした時に、まあ、アメリカに行くっていうのは、まあ、本永さんがあのアメリカのなんていうの、フォードとかジャパンソサエティの、基金で招聘されたんですね。それでもうまあ何もしなくていいという、いろんな人に会ってくださいというようなプログラムだったんで、1年間ほどニューヨークに
いました。それはやっぱりあの創作に関して大きい刺激になりました。
あ、そうですね、やっぱりなんかそういうなんていうのかな、日本でいるよりもやっぱり皆さん大きな場所で、あの、うん、広い場所で大きな絵を描いておられるし、はい、やっぱりギャラリーもたくさんありますしね、うん、展覧会見たりいろいろ美術館見たりして、なんか、まあ、非常に良かったと思いますし、
うん、
私自身はもうニューヨークで一人子供を産んでるんです、
ね、あ、そうなんですね、うん、ニューヨークで出産されたんですか。
そうわー
ドキドキする
会を だからまあね、まあ、長男を産んでたんでね、うん、なんとなく、まあ、そんなに、まあ、心配はしなかったんだけど、うん、ただ言葉のね壁がやっぱりあるんで ね、うん、そうですね、もうその時は必死でなんかこう専門用語を勉強したんですけど、子供が生まれたらすっかり忘れてしまったって感じですけど、
うん、
もうすぐこの人、
あ、そうです、来月が予定が、
そうですか、おめでとうございます。
いやでも日本で産むのもドキドキしてるのに私アメリカ
いろいろやっぱり先人の経験を参考にして、
いはい、ね、でもやっぱりこう海外でもこうどんなこうリアクションがあったとか覚えてらっしゃいますか？
そうですね、
作品をご覧 になったこう方からの リアクションというか、
うん、まあまあやっぱりね、日本でだったらちょっと雑誌とかでしか見られないような人たちが展覧会のオープニングに行くとやっぱり皆さんいらっしゃるし、展覧会もね、なんかいい展覧会たくさんあったし、新しいやっぱり、まあその頃熱い抽象っていうのがね、はい、ちょっと下火になりかけていて、
熱い抽象、
うん、なんかアクションペインティングみたいなものなんですけれどもね、そういうものがちょっと下火になりかけていて、まあコンセプチュアルアートみたいなものがちょっとものまあ日本で言えば、まあ、モノ派の方たちがのお仕事のようなものがね、やっぱり生まれつつあるような時でしたけれども、やっぱりそういうなんていうの、美術界の動きみたいなものがね、はい、やっぱり見れてよかったんじゃないかな。
わ、すっごい濃密な1年やったみたいですね。
そうですね、やっぱり、うん、やっぱり私もお腹が、ね、子供が生まれるの分かっててついていったんですけれどね、4ヶ月ぐらいで行ったんで、
わ、
うん、だから
すごい勇気だ、
うん、やっぱり無理して行ってよかったなと。
まあ、そんな生活をされて、
はい、
結局その後は舞台美術とか人形制作もやられた、
うん、これはね、うん、秋山国春さんっておっしゃる音楽評論家の方なんですけれども、秋山さんのライフワークみたいな感じ、エリック・サティの、ね、研究ずっと、うんうん、されてる一人者の方ですけど、秋山さんの企画でサティの連続コンサートっていうのを東京でやられてたんですね、はいはい、うん、でその中の一つにサティが作った人形のため のミニオペラの楽譜がサティが亡くなった後で出てきたものがあって、うん、でそれをなんか日本初演でやるんで、まあ、人形制作やらないかっていうお話をね、いただいたんですけど、これもやっぱりね、東京でね展覧会をやったから、そういうつながりがあったと思うんですね。
つながっていくんですね。
それで1998年に、第12回現代版画コンクール賞の版画コンクールでの
大賞、そうですね、これは大阪のなんか現代美術センターというところがやっていたコンクールなんですけれども、まあ、この頃割合、まあ、まだ版画がちょっと盛んだった時期で、私も、まあ、版画っていうのは、まあ、シルクスクリーンっていう手法でやってるんですけどね、うんうん、まあ、阪神百貨店の宣伝課にいる時にポスターをね、阪神電車短いじゃないですか、神戸大阪だけしかない、
はいはいはい、
だから50枚ぐらいしかポスター作らないんで、それでオフセットに乗らないんですね。
あ、まあ、これあんまり時間がないんですけど、うん、まあ、そんな、うん、ちょうどこの大賞取られた頃に
初めて
お出会いした。
あ、そうですか。
で、今年はまあえらい忙しいということで、
ね、いろんな展覧会がされてて、
ご夫君の元永貞正さんの生誕100年も兼ねて、
はい、
まあ、去年の秋から宝塚の文化芸術センターで展覧会され、うん、県立美術館の展覧会があり、三重県立美術館、これ今もやってるんですね。
あ、これは、まあ、
あさって
までですけれども、ね、
ぜひ三重県の方行っていただきたいんですけど、
うん、 そうですね、
そして9月からはまた宝塚市立文化センターで、
うんうん、これは、まあ、元永さんの展覧会でしたね。
元永さんご出身の伊賀上野での展覧会があり、うん、
はい
はい、関連事業で中辻さんとお嬢さんも上野でまた展覧会を
し、そうですね、武器屋敷使ってそれぞれ一軒まるまる展覧会という、
だから上野の近くの名張、
はい、
でまた今ビビプラザ美術館、
はい、もう本当にもうお話がつきませんが、今日のゲストは、美術界本坂の中辻悦子さんでした。